こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。レイチェル・カーソンのセンス・オブ・ワンダーは、次戦科学エッセイ。環境教育論、子供の感性論が重なり合う短い古典である。沈黙の春で化学物質による環境汚染を告発した著者が、本書では政治的告発よりも静かな観察を通じて、人間が自然とどのように出会うべきかを語る。中心にあるのは自然の神秘や美しさに驚く力を幼い時期から保ち続けることの重要性である。カーソンは知識の詰め込みではなく、海辺森夜空雨鳥や昆虫などに五感で触れる経験が夏の学びや倫理の土台になると考える。科学的説明を否定する本ではなく、説明に先立つ感受性の価値を明確に示す点に特色がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、知識の前に驚きを置く自然教育の思想。本書の最も重要な主張は、自然について多くを知ることよりも、まず自然に心を動かされることが教育の出発点になるという考えである。カーソンは科学者でありながら、子供に名前や分類を急いで教えることを第一目的にはしない。なぜなら、知識だけが先行すると、自然は覚える対象や管理する対象になり、そこにある不思議さを感じ取る力が弱まるからである。例えば、海辺で貝や潮だまりを見る経験は、生物名を暗記する以前に色形動き匂い温度の相対として子どもの記憶に残る。こうした感覚的記憶があるからこそ、後に科学的説明を学んだ時、それは抽象的な情報ではなく生きた世界を理解する手段になる。本書は反知性主義ではなく感受性を知性の前提として位置づける。自然教育を単なる理科の準備ではなく世界への態度を育てる営みとして捉え直している点が独自である。次に、大人は教師ではなく共に発見する同行者である。カーソンが描く大人の役割は、正解を与える解説者ではなく子供と一緒に驚く同行者である。自然の中で子供が何かを見つけたとき、大人がすぐ説明を与えると、その経験は大人の知識体系に回収されやすい。反対に、大人自身もわからなさや美しさを受け止め、もう少し見てみよう、耳を澄ませてみようという態度を示すなら、子供は自然を自分で探求する対象として経験できる。本書で重要なのは、大人が専門知識を豊富に持っている必要はないという点である。鳥の名前を知らなくても、夜の気配や波の音、草の湿り気に注意を向けることはできる。わしろ、わからないものをわからないまま大切に扱う態度が子供の問いを守る。これはキャト教育や保育に対する実践的示唆でもある。大人が自然を説明で閉じず、共有された発見として開いておくことが子供の持続的な好奇心を育てる。さらに、五感を通じて自然を経験することの意味。本書の自然観察は視覚だけに偏らない。カーソンは夜の森の音、潮の匂い、雨や風の感触、季節ごとの光の変化など五感を通じた経験を重視する。これは単に情緒的な描写ではなく、人間が自然を全体として理解するための方法である。自然は図鑑の写真や言葉だけでは捉えきれない。実際の場所に身を置くと、同じ海岸でも時間、天候、潮の満ち引きによって姿が変わり、生き物の活動も異なる。子供はその変化を体で受け止めることで、自然が固定された背景ではなく、絶えず動いている関係の網であることを学ぶ。五感による経験は、環境問題を遠い知識としてではなく、自分が関わる世界の変化として感じる力にもつながる。カーソンの環境思想は、危機を知らせる警告だけでなく、美しさを感じる能力の回復を含んでいる。本書は、自然保護の感情的基盤が日常の身体経験から生まれることを示している。科学と詩と感情性を対立させない書き方。センス・オブ・ワンダーが長く読まれる理由の一つは、科学的な目指しと詩的な表現が対立せずに共存している点である。カーソンは海洋生物学や自然史に通じた科学者であり、自然を神秘化して終わるわけではない。しかし、本書では自然を細かく分析する前に、それが人間の心にどのような驚きや恐れを生むかを丁寧に扱う。科学は世界を説明する強力な方法だが、説明できることが価値のすべてではない。星空を見上げる経験や海辺で小さな生命を見つける経験には因果関係の理解とは別の深い意味がある。カーソンの文章はその意味を損なわず、むしろ科学的関心へ自然に橋を架ける。ここに本書のバランスがある。自然への感動を非科学的なものとして仕掛けず、科学を冷たい知識として狭めもしない。読者は観察すること、感じること、考えることが一続きの営みであると理解できる。最後に、短い本でありながら環境倫理の入り口になる構造。本書は分量としては短く、体系的な環境政策論や教育方法論を展開する本ではない。それにもかかわらず、環境倫理への入り口として強い影響力を持つ。理由は、自然を守るべき対象としていきなり論じるのではなく、なぜ人は自然を大切に思うのかという感情の源に焦点を当てるからである。 環境問題はデータ、法律、経済の問題であると同時に、人間が自然をどれほど身近なものとして感じられるかに左右される。本書は幼い頃に自然の美しさや不思議さに触れた経験が、後の判断や行動の土壌になると考える。この点で、沈黙の春のような告発の書とは異なる角度から同じ著者の環境思想を支えている。ただし、具体的な活動プログラムや教育カリキュラムを求める読者には物足りない可能性がある。本書の価値は方法の網羅性ではなく、自然との関係を始めるための根本的な姿勢を簡潔に示すことにある。結論として、センスオブワンダーは子どもと自然に関わる保護者、教育者、保育者、環境教育に携わる人に特に適している。また、生年月日に関心があるが、専門的な入門書には入りにくい読者や、日常の観察力を取り戻したい大人にも有益である。得られる実践的な利益は、自然体験を知識伝達の場としてだけでなく、感受性、注意深さ、問いを育てる場として捉え直せることにある。知的な利益としては、科学で理解と感動が対立しないという視点を学べる点が大きい。同じ自然エッセイや環境教育の本と比べたとき、本書は具体的な制度論や活動マニュアルではなく、自然への倫理的関心がどこから始まるのかを静かに掘り下げるところに特徴がある。短く読みやすい一方で、子供時代の経験、大人の関わり方、科学の学び、環境保護の動機を一つの感性の問題として結びつけている。自然を守るための議論の前に、自然を不思議なものとして受け取る能力を問う点で、今なお独自の位置を保つ本である。ご支援いただける場合は、レイチェル・カーソン、まあ、ポッドキャストの説明記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。